それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙3章17節から4章1節までになります。新約聖書の398ページになります。それではお読みいたします。ピリピ人への手紙3章17節から4章1節まで。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、栄光として地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることがさえでき万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をこのように主にあって固く立ってください。愛する者たち、以上の箇所から赤坂先生に国籍にふさわしくと題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
お招きいただいて、こうして一緒に礼拝を捧げることができることを主に感謝いたします。また日頃から聖書神学者、神学校の働きのために覚えてお祈りくださり、お支えくださってありがとうございます。とりわけ去年の6月の最後の頃、この会堂を貸していただき、また皆様にご協力をいただいて、聖書神学者デイというイベントをこちらでさせていただきました。もっと多くの方々に神学校のことを知っていただきたいし、また自分の進路を祈っていただきたいし、そんな思いを持って各地の教会を会場にお願いをして、神奈川、埼玉、今年の6月は千葉の市川に参りまして、OMF ザ・チャペル・オブ・アドレーションという教会の会堂をお借りして6月同じようなイベントをさせていただくことになっています。その頃までには4名が卒業する予定です。また入学はこれはもう神様の御心なので、 分かりませんが、6人か7人受験をして、その準備をしている方々を2月にはお迎えするということになります。進学校のためにお祈りいただきたいと思いますが、それはひいては進学校のため、進学校そのもののためというよりも、日本と世界の福音宣教のためでありますから、ぜひ多くの献身者が起こされるように続けてお祈りをいただきたいと、よろしくお願いをいたします。今日は午後の結婚セミナーも含めてお招きをいただきまして、どこから語らせていただくのかなと祈り求める中で、3章20節で、いやピリピ書全体というふうに言ってもよいと思いますが、改めて最近受け取っている主の御思いを分かち合わせていただきたいと、そういうふうに導かれてここに立っております。3章20節、しかし私たちの国籍は天にあります、この言葉がキリスト者に与えられている帰属、どこに属しているかということ、あるいはやがての天国の確かな保証を指しているだけではなく、今私たちがこの世界にあってどう生きるのかという極めてこう現在にも関心を向けている聖書のお言葉なのだという気づきを、今更ながらですが、今更というのは私も説教者として40年近く立たせていただいております。まだまだ66歳の若輩、キリスト教世界では皆様66歳はですね、まだ若輩って言ったりするんです。現役の牧師の平均年齢が70とかっていう世界ですから、もっと本当に若い力がたくさん必要ですが、それは余談で、40年ほども説教の講談に立たせていただきながら、このことに気がついたのはまだまだ最近のことであって、大変恥ずかしい思いをしています。教会の墓地のせいにするつもりはありませんけれども、私が牧会しておりました三重県の伊勢の教会、その3つの教会が持っている納骨堂、3つのグループの中の3つの教会で合同して持っている納骨堂の正面にはこの3章20節、我らの国籍は天にあり、いろんな墓所に刻まれている聖書の御言葉であろうというふうに思います。長い間帰属、キリスト者がどこに属するのかということと、そして用意されている天国が確かであるということの約束、どちらかというと将来を指し示す御言葉として、この3章20節を受け止めてまいりました。確かに20節21節と読み進めていきますと、将来のことを指し示してパウロが語っているのは間違いないのですけれど、でも読んでいただいたのは17節からそして4章1節まで、その前後も含めて改めてこの御言葉を受け取りますときに、今をどう生きるのかキリスト者はということにもパウロの深い関心が寄せられているということに気がつきます。本当は講談で聖書を朗読する時間が許されましたならば、ピリピ書の全部と言いたいところですが、全部はさすが長いので、1章の27節をちょっと皆さんお開きいただけるでしょうか。1章を27節、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいという、この1章27節から4章3節まで朗読したい。ほとんどピリピ書全部と変わらないという感じですね。ですが、この1章27節から4章3節までというのは、明らかに一つの思想のまとまりを成しているということに、最近気がつかされて、大変喜ばしく、恥ずかしく喜ばしく聖書を学び直しているところです。ちょっと申し訳ないのですが、カタカナにお付き合いをいただきます。あんまり本当はしたくないんですが、やはりギリシャ語ではとかヘブル語ではとかっていう、そういう話はしたくないのですが、カタカナでしたらお付き合いください。キーワードはポリスというカタカナ、古代ギリシャの都市国家、アテネであれコリントであれ、ピリピもそうですが、一つ一つがポリス 都市の国家を成していたというのは、まあ、私たちよく聞くところであります。新約聖書にもよく出てくる言葉です。ポリス。福音書ではほとんど町って訳されてます。どこどこの町から、まあ、エルサレムを指すときだけは都とかっていうふうに、まあ、文脈によって訳し分けられていますが、普通は町を指す言葉であり、まあ、規模の大小はあります。コリントやエペソのような大都市になりますと、まあ、そこはそこで一つの都市国家の体を成している。だそこをこうポリスと呼ぶのが当時の言葉遣いでありました。でパウロはこのピリピ書を書いているパウロですが、このポリスという言葉をそんなにたくさん使うわけではないのです。それなのにこのピリピ書の中には何回か出てきて、しかも少しこうひねった形で派生語と言ったりしますが、ポリスから生まれてきた言葉を使って1章27節から4章3節というくくりを示しているのではないか。27節に新改訳聖書は脚注をつけておりまして、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいというところに脚注、別訳、市民として生活しなさい、この市民、ポリスですね、ポリスという言葉がここに隠れているのかもしれないなというふうに、まあ、察していただいて、実はそれで間違いではないのです。パウロは他にもキリスト者の生活を指すときにいくつかの言葉を使います。多くの場合には歩みなさい、光の子供として歩みなさいとかっていう、そういう言い方ですね。歩むという言葉を使うことが多いのですが、ここではその言葉を使わないで、パウロにおなじみの歩むではなく、ただキリストの福音にふさわしく生活、市民として生活しなさいという、このポリテウオマイというカタカナでポリテウオマイと言いますが、ポリスという言葉が隠れてますね。市民として生活しなさい、ただ普通の生活をしなさいじゃなくて市民として生活しなさいという、そのポリスという言葉が隠れている4章の3章のごめんなさい3章20節の国籍という言葉もそうなのです。ポリスという言葉が隠れているポリテウマという言葉、ポリテウマ、ポリス、ポリテウオマイ、ポリテウマ、いや、たまたま出てくるだけでしょうって思わないでください。パウロはほとんど使わない言葉なんです。このポリテウオマイという1章27節もポリテウマという3章20節もほとんど使わない言葉を、このピリピの手紙ではポリスという言葉を何回かこう思い出させるようにして使っている。ピリピという町の成り立ちを考えてみると、あるいはその当時2000年前のピリピの人たちの心持ちをちょっとこう想像してみると、パウロの意図が透けて見えてくるような、そんな感じがいたします。ピリピという町は、まあ、これ辞書引いたら出てきます。ウィキペディアでも出てきます。ピリピという町は紀元前300年だか400年だか、まあ、データはありますが別に紹介しなくても良いと思うのです。マケドニアの王様ピリピ、フィリッポス、フィリッポス2世というマケドニアの王が作った都市、近くに金鉱が、金が取れる山があって大変栄えた町として200年300年とこう続いてきて、パウロの時代、この時代までにはローマが治めていますが、最初に作った王様、町を作った王様ピリピですね、フィリッポスというピリピというその名前をいただき、さらにはアウグストゥスという、ローマの皇帝の名前もいただき、大変誇らしく自分たちの市民権を喜んでいたのではないかとこう想像をする、まあ、辞書によりますと当時ローマの退役軍人が随分たくさん住んでいた、まあ、環境の良いところにねぎらいの意味も含めてローマで兵役を終えた人たちがたくさん住んでいたということのようです。特権意識、ある種の誇らしさとか特権意識を持ってピリピというポリスの市民であることを喜んでいた人たちが多かったのではないか、まあ、これは 少々想像が含まれています。ありますよね、どちらの出身ですか。ちょっと関係者がいたら申し訳ないですが、私は三重県伊勢市の出身なんですが、湘南の出身だとか言って、湘南はどちらですかと、平塚とかっていうと、なんかこっちの方の人は、いや平塚本当に湘南なのかみたいな言い方をしたりするような、ある種こう名前にくっつく、自負とか誇りとかといったような、そんなこと、ご当地ナンバーとかっていう車のナンバーが出た頃も、湘南ナンバーというのは随分値打ちがあったそうで、まあいいんですが、ピリピの人たちは、2000年前のピリピの人たちは、自分たちがあの偉大なフィリッポスという王様の名前をいただいているということ、ローマ皇帝の名前も半分預かっているということ、ローマの退役兵たちがいっぱいいて、ローマから直轄都市として自治権を与えられているということ、そんなピリピというポリスの市民であることを喜び誇っていたのだろうと、まあ、想像をする。そんな人たちに対してです、パウロは、あなた方のポリスは、私たちの国籍はポリテウマ、それは天にあるのです。フィリピ人であることを、いや大いに喜び誇りに思ったら良いと思います。でも一時的なことです。究極的な帰属は天の御国にあるのであり、一章27節でパウロが、ただキリストの福音にふさわしく市民として生活しなさいという言葉遣いをあえてしているのは、ピリピというポリスにはピリピのルールがあります。それぞれの都市にポリスごとに立てられた法律があって、ルールがあって、確かに市民としてそれを尊重して生きることは大切、それをパウロは繰り返し教えていることです。でも覚えていてください、キリストの福音によって天の御国の市民権を与えられている私たちキリスト者なのですから、ピリピというポリスの市民であることを喜び誇るの結構です。でももっと大きな喜びは天に国籍があることであり、そのポリス、天の御国という私たちの帰属するそこのルールに従って生きる、天国人であることを喜び誇り、天国の神様の基準で今を生きるということこそが大切であり、私たちの喜びの土台なのだと、そう教えている。それがピリピ書の中心的なメッセージなのだろうと思います。喜びの手紙とよく言われます。喜びなさいって何度も繰り返されますが、その喜びの一番根っこにあるのは、キリストの福音によって信じた私たちが神の子供とされ、御国のポリス、御国というポリスの民とされているのだということの喜びなのでしょう。27節に、一章の27節に、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいの続き、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。3つの言葉に目を留めてちょっと覚えておいていただきたいと思いますが、一つは今の生活しなさい、ポリテウオマイという言葉、固く立ちっていう言葉と、共に戦いという2つの言葉を、あと2つちょっと覚えていただいて、で4章の方を開きます。4章1節を見ると、4章1節、ですから固く立ってください。固く立つって同じ言葉が出てきます。4章3節、一番最後のところに、福音のために私と一緒に戦ったという同じ言葉が出てきます。固く立つという言葉、ピリピ書の中であそことここしか出てこないんですね。一緒に戦うという言葉もピリピ書の中であそことここしか出てこない。となれば、やっぱりパウロはピリピの教会の皆さんに こう1章27節から4章3節という大きな塊を意識しながら大切なメッセージを伝えてるんですよねっていうことに、こう共に気がつきたいと思うのです。私たちの貴族、天の国の民とされているのですから、4章1節ですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をこのように主にあって固く立ってください、そして一緒に戦ってくださいというわけですが、戻って17節から21節の中にある対比、対象に次に目を留めたいと思います。18節からいきます。私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる。その人たちの最後は滅びです。しかし私たちの国籍は天にありますという対比ですね。彼ら、多くの人たち、十字架の敵として歩み続けている多くの人たちがいるという事実と、彼らの最後は滅びですという宣言と対比、対照させて、しかし私たちの国籍は天にあり、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいる。やがてその日が来ると。私たちの卑しい体はキリストの栄光に輝く体と同じ姿に変えていただくことになる。彼らと私たちという対比があり、滅びに対してやがての栄光の御国のよみがえりの体という明らかな対比がここにある。その狭間にあって、私たちは福音にふさわしく生きるのです、天の国籍にふさわしく生きるのですよと、ピリピの教会の人たちに言い含めるようにして教えているパウロの言葉を私たちは今朝ともに読んでいます。こうなると皆様あれでしょ、1章27節から4章3節まで読みたくなったでしょ。で、今すぐそれをする時間はありませんが、ぜひこう今のこう構造を意識しながら、ピリピ書、まあ、1章27節からと言わなくてもいいと思います。1章1節から4章の終わりまで短い手紙ですから、ひとまとまりで読んでみる。皆さん今もそうですよね。手紙を受け取った時に3日に分けて読むとかってことはあまりしない。大切な手紙が来たと思えば、大事な人から大切な手紙が来たと思えば一気に読み、しかも一度で封印するということはない。大切な手紙であればあるほど集中して2度3度と読みたくなるものじゃないですか。パウロが、いや神様がパウロという器を通して私たちに送ってくださったこう大切な手紙をですね、ぜひこう一気に読んでいただきたいし、何度も読んでいただきたいし、そうした中でパウロが何を伝えたかったのだろうか、まあ、今日私たちが集中したいのは、国籍にふさわしく歩もうではありませんかという勧めです。他にもたくさんのメッセージがありますが、でも今日は国籍にふさわしく歩もうではありませんかというこのお言葉に、この思想に心を集中したいと思います。彼らはという時に言いましたように、1章27節からずっと続いてますから、皆さんが後で読み直してみていただきますと、なるほど、彼らっていうのはそういう人たちなんだと、もっと多面的に描かれていることにすぐに気がつきます。十字架の敵として歩んでいる、せっかく神様が御子イエス・キリストを救い主として使わせてくださったのに、そのお方を救い主として信じることなく、それどころか足ざまにキリストのことをけなし、そんなものはいらないなどと言ってのけ、 キリストの十字架の敵として歩んでいる。言い方を変えると19節の後半、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。イエス様のことを考えるよりも欲望を神としている、自分が欲しいもの、手に入れたいもの、行きたいところ、つきたい立場、自分が何が欲しいかということが人生の最上位に置かれていて、そのことのためにだけ浪している、昔のフィリピンの人たちで言えば2000年前の、あるいは2300年ぐらい前のフィリピンの人たちで言えば、近くにある金山から一生懸命金を掘り出してきて、そして地上の富を蓄えるということに心を用いていたのではなかったのかなと思います。ローマの退役兵がたくさんいたと言いました。現役の時にどんな地位についていたのか、どんな業績を残したのか、勝手な想像ですが、自慢話をしたい人たちもいたでしょう。恥ずべきものを栄光として、戦争に行ってどれだけの業績を上げてきたかということは、言い方を変えればどれだけ人に迷惑をかけてきたかということであるにもかかわらず、それこそが自分の誇りであり自慢であるというような、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考える者たち、いや彼らと言いますが、2000年前の彼らのことばかりではなく、私たちもまたその彼らと言われている、十字架の敵と言われているそっち側にいたわけですよね。この間まで、この間ってどれぐらいこの間か分かりませんが、イエス様の救いをいただく前まではイエス・キリストと出会い、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れて天の国籍をいただくまでは、欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考えて生きていたのですから、決して他人事ではないのです。でもその最後は滅びだ。地上のものはどれだけ蓄えても過ぎていくし、持って出ていくことはできないし、その最後は滅びであると言われて、確かにそうだ、確かにそうで、地上のことのさらに向こう側があるということを教えられて、確かにそうだと信じて天の国籍をいただいた、それがキリスト者でありましょう。ならばしかし私たちの国籍は天にありますという、このコントラスト、対比、前は、以前は欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことを考えていました、彼らというだけではなくて私もまた、昔はイエス様を信じるまでは自分のことだけ考えて生きていました。それが当たり前だと思っていました。だって周りはみんなそうですから。でも今は私たちの国籍は天にある。私たちは何ですか、ピリピというポリスの市民である、日本という国の国民である。それはそれで喜び誇りに思ったら良いけれども、それ以上に天の国籍をいただいているというその事実を喜び誇り、そこに基準を据えたい、それがパウロのメッセージだろうと申しました。ならば私たちは一人一人自分のことを顧みて、こう考え込みたいと思うのです。以前は地上のことだけを考えていますし、他ですか、それともいまだに欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考えるというような癖なのか、この世の価値観なのか、そうしたものにこう揺さぶられて天国から目を離して、御国というポリスの基準ではなくて、この世の基準で滅びゆく、この世の基準で 生きているということがありはしないかというのがパウロの問いかけです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。再び主が来られるのを待ち望んでいます。再臨の主にお会いするときにキリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって私たちの卑しい体を、滅びていく地上の体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるというその日を私たちは楽しみに待ち望んでいる。地上のものを脱ぎ捨てて滅びに至る欲望、恥ずべきもの、地上のことを離れて御国における救いの完成を待ち望んで生きている私たち。3章20節のこのお言葉はですから帰属と将来の保証を語っているのは間違いないのですけれど、でもそれとともに今をどう生きるのか、今をどう生きるのか、そのことにもでしょうか、パロの強調があるということを心に留めたいと思います。ですからと4章1節でパールは言葉をつなぎます。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よと何重もの言葉を重ねてフィリピンの教会の人たちにこう語りかけるんですね。皆さん地上のことだけを考えていたていたはすっかり過去のことですか、それとも未だに揺さぶられてはいませんか。金や権力や競争や世間の評価や何やってなことに未だに揺さぶられていることはないでしょうか。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をこのように主にあって固く立ってくださいと、あの1章27節で使った言葉をもう一回使って固く立ってください。霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていてという、この固く立ち共に戦うという、あれそういえばパウロ先生初め頃も言ってたな、当時の手紙は読み聞かせられる手紙ですから、こんな短い手紙、まあ、こんな短いって言っときましょうね。本当にこうパウロ先生何を言ってきてくれたんだろうかっていうふうに期待を持って聞いている人たちは、このポリスという言葉がまた出てきたことに気がつかなかったはずはないし、固く立ってっていう言葉に気がつかなかったはずはないし、珍しい言葉ですから、共に戦うという言葉に気がつかなかったはずはないと信じますね。そうか、キリストの福音にふさわしく生活しなさい、キリストの福音の市民として生活しなさいってパウロ先生言ってたっけな。途中もそうだそうだってうなずきながらパウロの勧めを聞いてきた私たちは、ここに至ってもう一度国籍にふさわしく今を生きるということに励まされ押し出されていくべきなのだなと、そんなふうにパウロのメッセージを受け取った。2000年前の教会がそのように受け取ったとするならば、私たちもまたそのパウロの心、パウロをしてそのように書かせた神様のお心を共に受け取りたいと思います。国籍にふさわしく今週も一日一日を歩ませていただきたい。以前目を留めていたもの、滅びゆくもの、そうしたものに私たちの視線を向かわせようとする力はいつも働いている。でもしかし私たちの国籍は天にあります。ですから固く立ってくださいですね。いろんな誘惑に対して私たちがこんなふうに言い放って対決して後へ置いていくことができれば幸いだと思います。いろんなこう誘惑がやってくるときに、いやそれはあなたはそれが大切かもしれません、しかし私の国籍は天にあります、ですから私はその属するところに固く立って選び進む方向を決めていきます。しかし私たちの国籍は天にあります。 ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、今朝もう一度私たちの視線の向かう方向、寄って立つところ、属するところ、その基準、そうしたことに心を向けさせていただきながら、ここからもう一度こう使わされていく、その私たちの使わされている現実の場面場面で、そうだ、私の国籍は天にあり、私はそのポリスの基準に従って今を生きるのだ、そう固く立つことができるように、主が助けてくださるようにと祈りながら、一日一日を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。生ける私たちの神様、あなたが今朝も私たちを礼拝に招いてくださって、私たちを差し出してあなたを礼拝することをお許しくださってありがとうございます。また今共に御言葉を聞かせていただきました。生きて働く御言葉の恵みをありがとうございます。真理を思い出させ理解させてくださる御聖霊の働きを感謝します。神様、今週も私たちの出ていくところに主が共にいてくださり、先立ってくださって、国籍にふさわしく生きることができるように導いてください。そのような私たちを通して神様の栄光を輝かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。